はい、皆さんこんにちは、手島敏夫でございます。今日は ESD SDGs の進め方講座の、第2回、学習指導要領は学びをどう進化させるのかということについてお話をしましょう。今回もお一人でご覧いただいているようでしたら、軽くうなずきながら、ね、聞いてくださると嬉しいなと思います。よろしくお願いいたします。前回ご紹介した文部科学省のホームページ、生きる力学びのその先へはご覧いただけましたか？今回はその主な3つの視点の中から2番目の視点について、お伝えしますね。前回のね、学習指導要領でいう時代の変化に合わせて学びも変わるっていうことについて、お話をしてきました。文部科学省はね、学習指導要領を通じてこの学びを一層進化させるというようなことを言ってるわけです。皆さんはね、従来の学校教育の学びをどのように進化させたらいいと思いますか？次の画面に進めましょう。学びをね、進化させるって具体的にどうすればいいの？さっきの映像ではあまり明確には示されていませんでした。激変する温暖化の進む世界、あるいはね、感染症が広がる恐ろしい世界、変化が激しくて答えのない時代、AI とも共存して生きていかなきゃいけない人間、もうね、子供だけの問題ではなくなりますよね。私たち人間には、そして子供たちにはどんな資質、能力が求められているんでしょうか。またね、世界の教育から大きく立ち遅れた私たちの国の教育、そういう現実を前に、日本の学校教育を変えるとしたら、どのように変えていく必要があるんでしょうか。ワークショップでやるときはね、こんなように進めるんですよっていうのをお見せしながらご覧いただこうかな。これからの時代に皆さんが重要だと思う教育上のキーワードを書いてくださいって言ってね、ポストイットかなんかに書いていただくんですよ。ね。それをね、書くときには、思い切って書いてね、中教審の委員さんにでもなったようなつもりで、あるいはね、教育長さんになったつもりで、校長先生でもいいよね。そういうつもりでガツンと書きましょう。第1回目の講座に参加してくださった方、最後のところでまとめでお書きくださった方はね、それを活かしていきましょうね。さあ、その次のページに進めましょう。実はね、この3月以来、ワークショップを活かした講演会っていうのができなくなってしまいました。グループワークができた頃にはこの流れで進めていました。ワールドカフェ方式です。全員の書いたカードをね、みんな模造紙上に出してもらって、互いに読み合ってね、整理分類します。同じ仲間のカードはまとめちゃいます。それを線で囲ったり、その線で囲った囲いに見出しをつけたり、あるいはね、見出しがつけた塊と塊がどう関係するのか、関係づけながらね、構造化していくっていうようなやり方をしてもらいます。そういうことにして、よってね、教育をどうやって進めていこうかっていうことをね、具体的に説明できるように作っていくわけなんですよ。次のところはね、日米教育委員会の ESD 研修会で、実際にね、カード構成をしていただいた時の様子、6枚写真がありますんでね、うまく見ていただけるといいな。はい、カードを仲間分けしてね、見出しをつけたり線で結んだりしています。画面はね、どんどん変わります。さて、次にね、グループの中から仲間からね、一人だけ説明の担当者を選びます。説明者 はね、自分たちが作ったこの教育改革案を他の班の人にだいたいね1分20秒ぐらいで説明をしてもらうことにするんです。じゃあ説明者以外の人はどうするのかっていうと、順番にねグループごとにね、次のグループ次のグループとね、説明を聞きながら巡っていく旅に出ます。まあ聞いていた人たちは時間があれば質問します。合図があったら説明者に向かってね拍手、お礼の拍手をしてありがとうございましたとか言ってね、次のグループに移動することにします。だいたいねこれ時間があんまりないので15秒以内で移ってくださいとかってねやるんです。さあそれで次のグループに行った時にも、じゃあスタートって言ったらね1分20秒ぐらいで説明をするんです。こういうのをね何回も繰り返します。聞いていた人たちっていうのはね、なるほどなるほどって言いながらねメモ取ったりもします。説明者の話に心を傾け聞いたりね、それから質問をしたりできるといいですよね。日本の先生方はね、一番効果的な学習スタイルはどんなんですかって聞くとね、大体体験を入れた学びですよ。こういうふうに言うんです。でもね、アメリカの先生たち、これ優秀な先生方が毎年来ますからね、その先生方の7割から8割ぐらいの方はね、躊躇なくこう言いますよ。他人に教えること、説明することですよ。これが一番です。こう言うんです。この辺がね、日本とアメリカの先生方の考えの大きな違いですね。日本ではね、もちろんプレゼンを子供にさせる場合もあります。大人がやる場合もあります。でもね、相手を変えて、同じような説明を何度も繰り返すっていう体験はほとんどさせてもらえません。練習を5回とか10回とかやっても結局はダメなんです。本番1回だけですからね。相手を変えて本番を5回やったらね、子供たちの成長っていうのはものすごい成長するんですよ。これが日本の教育にね、大きく欠けてる点だと思うんです。さっきのようなワークショップをやった時にね、なんか損したような気がする人なんて聞くとね、説明した人はね、俺損したかもしれないって言っておずおずと手を挙げてくれたりするんですよ。でもね、仲間の先生たちが戻ってきた時にね、その先生の説明をもう一回じゃあみんなに聞かせてあげてって言ってね、じゃあ1分間以内でなんて言うとね、見事な説明をします。それはね、自分たちが考えたことをね、その説明者がどんどん深掘りしながらね、上手に相手に分かりやすく構造的に説明ができるようになっていくからなんです。ですからね、その仲間から拍手もらった時にね、説明者はなんともね、また嬉しそうな顔するんですね。こういうのがね、学びのスタイルとして本当に大事なことだと思います。さて、先へ行きましょう。皆さんはね、様々な教育改革案をお考えくださったことと思います。でね、それはとっても価値のあることだと思うんですが、今回の学習指導要領には皆さんのお考えが取り上げられているでしょうか。書かれているとしたら、どこにどのように書かれているでしょうか。こういうところをチェックしながらね、学習指導要領の全文と総則を読んでみましょう。こういうふうにやるわけですね。つまりね、みんなで話し合って意見を共有するってことがね、自分なりの、あるいは自分たちなりの教育改革の視点を持って学習指導要領を読むことができるようになるってことなんですよ。これね、視点を持たずに読まされたら、こんなわけのわかんないつまんないものはありませんよ。なんだかわけがわかんなくなってね、もう 2,3 分すると嫌になっちゃうんですよ。でもね、自分は、あるいは自分たちが考えたのはここに入ってるね、これいいね、なんて思いながら読んでいくと面白くね、あるいは価値がわかる読み方ができるんです。 実際はこういうプレゼンはね5分間ぐらいやるんですけども、実際にはもう今日はそんなに時間取れないんでね、新しい学習指導要領の説明に進めましょう。さあ学習指導要領のところに出たかな。はい、ありがとう。学習指導要領にはね、なんとなんと全文がついたんです。前文って書いてね、全文ですよ。法令にね全文が後からつけられるってことはね、前代未聞なんです。今回の学習指導要領にはね、これが書き加えられたんです。つまりね、改訂の趣旨を特に強調するためのものです。学習指導要領の全文や総則に書かれていることをしっかり読み込むと、これからの世界に通用する人間、あるいはそこに向かう学びのあり方が見えてきます。さあ、じゃあ全文をご覧いただきましょうかね。流れるようにね、画面が動きますので、そこをね、追いかけるような感じでお読みくださいね。全文です。はい、どうぞ。ずっと読んでいきますね。さあ、そろそろ止まるかな。どこが今まで書かれていなかった重要な部分になるんでしょうね。太文字にしてみましょう。大事なとこはね、ここですよ。ね、中でもね、この部分ですね。ほら、キーワードを浮かび上がらせると、こんなキーワードが出てきましたね。皆さんが考えたこともこの中にいくつか入ってるでしょ。さあ、それをね、もうちょっと精査して、この赤と青の字に、していきましょう。そうすると大事なところが一層際立ってきます。これを整理すると次のようになります。10年前の学習指導要領は、児童の人間として調和の取れた育成を目指しっていうようなことを言ってね、個性を生かすことを大事にしていました。今回の指導要領の全文にはね、こうなってますよ。赤い部分と青い部分分けちゃいました。自分の良さや可能性を認識するとともに、あらゆる他者を価値のある存在として尊重し、多様な人々と協議しながら、様々な社会的変化を乗り越え、豊かな、ね、自分の人生を切り開きですよ。また、持続可能な社会の作り手となることができるようにすることが求められる。こういうふうに書いてるんです。重要なところ、赤い線を入れちゃいましょう。持続可能な社会の作り手となる。そういう人を育てる教育のあり方をね、ESD、頭文字を取ってるんですが、Education for Sustainable Development って言うんです。今回の学習指導要領は、この ESD に向かう指導要領って言えるんじゃないですかね。さあ、最後の画面に行きましょう。今回のね、新型コロナウイルス対応でも、国民一人一人が政府の施策の意図を批判的な視点を持ちながらも、しっかりと理解し、あるいは専門家の意見をきちんと受け止めて、自分たちの行動の変容につなげて、いるっていうことがね、これは素晴らしいことだと私は思うんです。しかしね、子供たちの生きていく世界は、さらに激変を続ける世界に違いありません。平成の30年間も今までね、学力に偏った教育を続けてきたおかげで、 我が国の教育は世界から20年から30年分ぐらいの遅れをとってます、ね、周回遅れどころじゃないですよ。2週遅れ3週遅れです。よくね、先生方が日本の教育は素晴らしいというようなことを言います。でもそんなことを言えたのは江戸時代までの教育を基盤に頑張ってきた昭和までのことなんじゃないでしょうかね。確かに今でも素晴らしい部分はあります。でも学力向上だけでは世界に大きく遅れをとっていることはお分かりいただけてるんじゃないかなって思います。そしてね、新型コロナウイルスが猛威を振るう中でこの4月を迎え、新しい時代の持続可能な社会の作り手を育てる教育を今から始めようとしている学校に対しては、今からかい？そういうの泥縄って言うんじゃないの？世界はもう壊れ始めちゃってるじゃないの。持続可能な世界って大丈夫かね？って思うわけですよ。でもね、そんなことばかり言っていては何も進みません。日本の教育力を上げて、この世界や厳しい時代に生き抜く力を持った子供たちを育てていきましょう。ね。それが今回の教育改革であり、失敗は許されませんよ。ね。連続講座第2回の私からのメッセージでもあります。第3回はカリキュラムマネジメントや主体的、対話的で深い学びをどうやって作るのか、その作り方についてももう少し具体的なお話をしていきましょうね。はい。ではご参加ありがとうございました。以上で終わります。